おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲とコーさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。コー・ミスター・サックスマンの推し活歴約20年の忍が Spotify をキーステーションにお送りしている番組です。Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外ではサックスマンラジオアーカイブという番組名で2回分をまとめた形での配信を行っています。こちらは私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲に関連した YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので概要欄からぜひチェックしてみてください。さて、今日から12月、今年もあと1ヶ月となりました。つい最近まで暑い暑いと言っていたような気がするのに、もう師走になってしまいました。早いですね。タイの方では先月27日28日とロイクラトン祭りが行われ、各地で灯籠流しなどが行われたようです。私も5年前にチェンマイで灯籠流しとコムロイという大きなランタンを夜空に飛ばす経験をしましたが、とても幻想的で美しいお祭りでした。タイは乾季に入りましたから観光するにはとても良い季節ですね。私もそろそろタイが恋しくなってきました。さて、前回の配信ではコー・ミスター・サックスマンと後輩にあたる ETC バンドのキーボードプレイヤーソーさんとのユニットジャズ・ブラザースについてご紹介しました。タイミングよくソーさんのご結婚という嬉しいニュースをこの番組でご紹介できて本当に良かったなと思っています。前回ジャズブラザースのライナーノーツから抜粋した文章をご紹介しましたが、その中のタイジャズを世界に披露したいと考えています、タイには素晴らしいジャズの文化がありますという言葉がとても印象的でした。ジャズブラザースのリリースから約18年が経過しましたが、当時の言葉通りにコー・ミスター・サックスマンもETC のソーさんもそれぞれがタイのジャズを世界に発信し続けています。そしてジャズブラザースから約10年後、満を持してタイジャズの世界を私たちに届けてくれる新しいユニットが誕生しました。それがザ・サウンド・オブ・サイアムです。コー・ミスター・サックスマン率いるザ・サウンド・オブ・サイアムはメンバーにはもちろん ETC バンドのソーさんもいますし、タイの第一線で活躍するミュージシャンを集めたとても豪華なユニットです。ザ・サウンド・オブ・サイアムについてはまた後日じっくりと特集させていただく予定なのですが、このユニットの誕生によりコー・ミスター・サックスマンが目指すタイジャズを世界に広げていくという活動の勢いが増し、海外での仕事もさらに増えていったという印象があります。日本にも何回か来てくれましたね。さて、少し話を戻しまして、2006年7月にジャズブラザースのアルバムがリリースされ、そして同年10月にはコー・ミスター・サックスマンのサードアルバム Sax is All Around がリリースされました。 Sax is All Around はファーストアルバムのコー・ミスター・サックスマン、セカンドアルバムのサックスアピールに続く第3弾として、タイの最大音楽レーベルといわれる GMM グランミーからリリースされました。このアルバムは今までよりもボーカル曲が多数収録されたとても聞き応えのあるアルバムで、 人づてにやっと入手できた当時は嬉しくて何度も何度も聞き返した記憶があります。コー・ミスター・サックスマンがバンコクのラーマ8世橋をバックにアルトサックスを演奏している CD ジャケットは雲や光がとても印象的で、今までのアルバムとは少し趣の違う印象でした。当時コーさんから聞いた話を思い返すと、全10曲中5曲が新曲で、あとの5曲はグランミーの楽曲のカバーソングで、とても悲しく感動的な歌が多く収録されていると教えてもらった記憶があります。サックスイズオールアラウンドで一番驚いたのが参加アーティストです。過去の GMM グランミーのアルバムには必ず女性アーティストの楽曲が収録されてきたわけですが、サードアルバムにはなんと4組の女性シンガーが参加しているんです。その中にはファーストアルバムで大ヒットを飛ばしたジェニファー・キムさんの新曲も収録されていますし、後にコーさんのライブに数多く参加することになるジャズシンガーのルック・パットさんの曲も収録されています。このようにサードアルバムではタイの名曲をコーさんの演奏や歌によって新しく生まれ変わらせるという意図も感じますし、グランミーはとにかくオムニバスアルバムというかコンピレーションアルバムがとても多いレーベルですので、このコーさんのサードアルバムもそういったレーベルの特徴がよく現れているアルバムだなと感じました。そしてこのアルバムには ETC バンドのソーさんがサポートミュージシャンとして参加しているので、彼の素晴らしいピアノの演奏も聴くことができるアルバムなんです。10曲中ボーカル曲が8曲でインストゥルメンタルが2曲収録されたサードアルバムサックスイズオールアラウンドですが、前回はコーさんが歌ったカバー曲をご紹介しましたので、今日は第1曲目に収録されているインストゥルメンタルの曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはタイの国民的歌手バードのニックネームで知られているトンチャイの1986年の名曲をコーさんがアルトサックスでカバーした楽曲になります。何とも言えない哀愁を帯びたメロディーが耳に残る癖になる楽曲です。ぜひ聴いてみてください。サックスマンラジオ配信第11回目の本日お届けする曲はアルバムサックスイズオールアラウンドからファクファタレファン。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひバードが歌うオリジナルも聞いていただきたいので、ノートの方に YouTube のリンクを貼っておきます。こちらもぜひチェックしてみてください。良い意味で全く印象が違うので面白いと思います。この曲は確かバードの20周年記念のアルバムにも収録されていて、コー・ミスター・サックスマンがゲストミュージシャンとして演奏しています。はい、今日はコーさんってどんな人パート9ということで、コー・ミスター・サックスマン率いるザ・サウンド・オブ・サイアムとコー・ミスター・サックスマンのサードアルバムについてご紹介しました。次回パート10では、このサードアルバムで生まれたバラードの名曲を中心にご紹介したいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。ますます寒くなりそうですが、素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャン コー・ミスター・サックスマンの楽曲とコーさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。 Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外ではサックスマンラジオアーカイブという番組名で2回分をまとめた形での配信を行っています。こちらは私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲に関連した YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので概要欄からぜひチェックしてみてくださいと言いつつ、先週はうっかりノートの記事の更新を忘れて下書きに入れたまま1週間が過ぎてしまいました。大変失礼しました。昨夜先週分のノートをアップしましたのでぜひご覧ください。さて、今朝の東京は寒いです。天気予報では日中はかなりポカポカ陽気になるとのことですので、どこかに出かけたくなりますよね。高尾山の紅葉はだいぶ色あせてきたようですが、神宮外苑や砧公園、小金井公園など身近な場所の紅葉が見頃を迎えたそうです。今週末は公園で紅葉見物なんて良さそうですね。さて、前回の配信ではコー・ミスター・サックスマン率いるジャズユニットザ・サウンド・オブ・サイアムについて少しだけご紹介しました。ジャズブラザーズとしてコー・ミスター・サックスマンとユニットを組んだ ETC のソーさんもザ・サウンド・オブ・サイアムのメンバーの一人です。コー・ミスター・サックスマンはサックスフォンプレイヤーでありシンガーでもあるわけですが、アマチュア時代から今に至るまで様々なユニットで活動を行ってきました。まずは以前にもご紹介したボーイタイバンド、こちらはソロデビューする前に結成されたジャズとタイの伝統音楽を融合させた音楽を作ってきたバンドです。そしてタイの人気バンドETC のキーボード奏者のソーさんとコー・ミスター・サックスマンによるユニットがザ・ジャズ・ブラザーズです。さらにタイのジャズを国内のみならず世界中に発信しているのが現在も活動中のザ・サウンド・オブ・サイアムです。ザ・サウンド・オブ・サイアムはボーイタイとザ・ジャズ・ブラザーズ両者のコンセプトを融合させ、より華やかで厚みのあるサウンドを作っている印象がありますし、常に進化し続けているユニットだと思います。そして他にも実は忘れてはならない大切なバンドがあるんです。サックスマンラジオを始めて12回目にしてやっとご紹介することができそうです。それはコー・ミスター・サックスマンの音楽活動に欠かせない長年一緒に活動を共にしているユニット、たけしバンドです。このバンド名、冗談じゃなく本当にたけしバンドという名前なんです。私も最初聞かされた時は日本人の私に向けて冗談を言っているのかと思っていて、なかなか本気にしていなかったんですが、本当でした。バンド編成はギター、ベース、キーボード、ドラムの4人の編成です。たけしバンドもおそらく結成20年以上だと思いますが、この間メンバーチェンジも行われていますが、最初からこの2人はずっと一緒で、長年コーさんのパフォーマンスを支えてきました。それがベースのジップさんとドラムのベンさんです。この2人は本当にいつも笑顔でとても優しいんです。初めてコーさんに会った時、緊張していた私に彼らがとても優しく接してくれたことを覚えています。演奏中も終始にこやかな二人ですが、それぞれのソロになると 観客を引きつける迫力の演奏を見せてくれます。コウさんのみならず、さまざまな大物ミュージシャンのコンサートやテレビ番組で彼らの姿を見ることができるほど、二人はタイを代表するミュージシャンなんです。バンド名の由来は、タイでも人気のアニメドラえもんに出てくるジャイアン合田武史にドラムの弁が似ているからというのをどこかで聞いた覚えがあるのですが、未だにはっきりしていません。コウ・ミスター・サックスマン&タケシバンドのライブは、バンコクのサキソフォンパブというライブハウスで毎週月曜深夜に行われているので、ジップさんとベンさんにも会うことができますよ。コウ・ミスター・サックスマンといえばタケシバンドですので、ぜひこのバンド名は覚えておいてくださいね。さて、ここからは前回前々回に引き続き、サードアルバムについて深掘りしていきたいと思います。前々回ではカバー曲を歌うコウ・ミスター・サックスマン、そして前回はカバー曲をサックスで演奏するコウ・ミスター・サックスマンをご紹介しました。両方ともタイではとても有名な楽曲だそうです。そして今日ご紹介するのはカバーではなく、コウ・ミスター・サックスマンが作曲したオリジナルのバラードです。この曲は今までのコウさんの歌とはちょっと雰囲気が違っていて、語りかけるような歌い方がとても印象的で、じんわりと心に染みてくるような、涙が出てくるような、とても素晴らしい楽曲です。私のうんちくは後にして、ぜひ聴いていただきたいと思います。サックスマンラジオ配信第12回目の本日お届けする曲は、アルバム Sax is All Around から最後の思い出、クアンソンジャスタイ。はい、いかがでしたでしょうか。あえて今日は日本語のタイトルでもご紹介してみました。なぜかというと、 Apple Music などの配信サイトでなぜかこのサードアルバムだけは日本語タイトルのものとタイ語のタイトルのものの2種類存在しているんです。いまだに謎なんですが、今日はあえて日本語でご紹介してみました。初めてサードアルバムを聴いた時、この曲が一番印象深くて、後にこれがコウさんの作曲だと分かった時、作曲家としてのコウさんの才能はすごいなぁと思いました。過去の思い出が次々と蘇ってくるような、様々な思いが溢れて、油断すると涙がこぼれてしまいそうな、そんな楽曲です。だいぶ後になって知ったことなのですが、この楽曲の詩はタイのヒットメーカーと言われる作詞家シーファーによるものでした。このシーファーさんはタイの GMM グランミーのアーティストの作品を数多く手掛けてきた方で、そのほとんどがヒットすると言われるほど超有名な作詞家だそうです。サックスマンラジオでもご紹介したジェニファー・キムさんの大ヒット曲もシーファーさんの作詞です。シーファーさんについて書かれたウィキペディアを訳してみたのですが、その中に、彼女の歌詞は聴く人を手紙で苦しめるかのようだという一節がありました。とても面白い表現だなと思ったのですが、それほどシーファーさんの歌詞は孤独や悲しさ、寂しさを繊細に表現している作品が多いそうです。タイ語がわからない私にも、その繊細さがしっかりと伝わってきていますから、歌詞の力ってすごいなと思いました。サードアルバムがリリースされた2006年10月は、 ディープブルーコンサートというシーファーにゆかりのある歌手を集めたコンサートが行われました。もちろんコーミスターサックスマンもジェニファー・キムさんも出演しました。さらにコンピレーションアルバムディープブルーもリリースされ、このアルバムは iTunes ストアでも購入することができます。はい、今日はコウさんってどんな人？パート10ということで、コウミスターサックスマンを長年支えてきたバンド、たけしバンドのご紹介と、サードアルバムに収録されたコウミスターサックスマン作曲、シーファー作詞によるバラードの名曲についてご紹介しました。今日まで10回にわたり、コウさんってどんな人？というエピソードタイトルでお送りしてきましたが、次回からのコウさんってどんな人はコーナーのタイトルとして懐かしい話題やプロフィールに関するトピックをお送りしていきます。今後は最新の話題も織り交ぜつつ、コウミスターサックスマンの魅力をお伝えできたらと考えています。今日もお付き合いいただきありがとうございました。暖かくして素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。